おっさんがただロボットの話をする番組。
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
はい、おさロボ話です。
はーい。
はい、お疲れ様で。
お疲れ様でーす。
はい、ですね、今月8月号なんですけど、はい、最初に言っときます。はい、リベンジ会でーす。
はーい。
2回目でーす。
2回目でーす。はい、何が起こってるかはもうね、聡明なるおさロボファンの方にはね、お分かりだと思いますけども、はい、ファイルが全部聞いていたというね。
まあまあ、ポッドキャストあるあるとしてはね、割とよく聞く話でもありますけれどもね。
うん、怖い話シリーズでは割とありますよね、これね。はい。ということで、はい、我々は今回2回目で喋るの。同じことをやると思いますけども。
はい。
はい。でね、まあね、ちょっとまあこのままちょっと普通歌の話をさせていただけるんですけども、はい。うん、前回ね、8月号のお便り会だけ多分配信されているはずなんです、これの前に。はい、ね、でそれのもう一個前のファイルで言い訳じゃないや、説明ファイルですね。
はい、
序章でね、8月号の序章でね、このファイルは消えましたっていうのを流させていただきましたけど、それ流した後の感想があるんですけど、ちょっとそれで読ませていただきます、普通歌としてね。
はい、はい
はい、みたらし団子虫さんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、階段あるあると言うべきか、ポッドキャストあるあると言うべきか、とにかくご愁傷様です。再び立ち上がれおさらぼ地下研究所。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなんか自負画像ついてませんでしたっけ。
そうですね、ロボットがガシャンって倒れるやつですね。
立ち上がれって言っときながら思いっきり豪快に転んでるロボットの。
いやー、まあね、はい、まあ立ち上がりましたということでね。
はいはいはい、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、そして DY さん、うわー、1時間半録音してたもんが消えるってのは辛い。ご苦労様です、皆様。はい
はい
はいはい、
まあもうその通りとしか言いようが
ないですね。はい、もうね、辛いです。
辛い。ちょっと気持ち的にはなんとか持ち直して、今日どんな感じで2回目をやっていくかっていうのはね、ちょっと各自考えながらやると思いますけれども。
いや、はい、もう何も考えてませんけどね。まあ新鮮な気持ち、フレッシュな気持ちで。
ね、もう全てリセットして忘れてみ
て。何事もなかったかのようにね。この後本編撮りますけど、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、POD 様からいただいております。
はい、
ありがとうございます。
おさロボ関係者の皆様、消失事件ご愁傷様でした。あんかけごファミリーの POD です。ダーさん、コロちゃん、カンナちゃんを困らせたら許さんけんね。でコロさん、ドーターズ可愛いから許す、かっこ笑い。困っとるカンナちゃんも可愛いし、ということで、
はい、Thank you Mr. Power Dreams and Time Side Family。 はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この辺はあれですね、ちょっと、かんなちゃんの暗号の方にうちの娘たちがちょっとお邪魔してお話しさせてもらった回がありまして、 それを聞いていただいて、そっからのおさろぼへのメッセージということで、はい、ありがたい話です。
はい、ありがとうございます。 まあまあ、僕の役目はカンナさんいじめる役目なんで、
はい、やだもう僕はうまくバランスを取る感じなんで
いいんじゃって、いいんじゃって岡山広島仲いいけど仲悪いんじゃってい
じめとってい
いんやてかな、暗号で言ってえな、褒められとんだけ、おやな、ここ来て少々な、ちょっといじっても別な問題あらへんけ、大丈夫暗号でスタイリッシュかっこいいカンナちゃんがこのね、おさろぼでちょっとね、キャーンって言うのが他の方が他の番組聞いてる人たちから言ったら、あ、いいなってなるわけですと勝手に解釈しておきます、はい、ありがとうございます。
こういう風にロボットがあんまり8割方ちょっとポカーンだけども、それでも楽しんでもらってるっていうのがちょっと追加でねメッセージいただいたりとかしたの で、
そうです、ね、
ね、ロボットが大好きな人以外も聞いてくださってるっていうのはやっぱりカンナちゃん様様です。
ありがたいです。カンナちゃんは何カ国語も喋れるけどロボットがわからんわけです。
わからない
ロボット語はわかります。
ロボット語はわからんとね。ね、モビルスーツって何？なんでそういうことです。この間ですよ。この間。この間です。
このリアルな感じが ね、 そうそうそうね、いいんだと思います、
はいはい。はい。そしてですね、まあ今日リベンジ会ね、やりますよということでメッセージいただいたんですけど、それも読ませていただきます。はい、バッドダディさんからいただきました。はい。
ございます。
次回ヘボコンへの意気込みをどうぞ。これはエンディングでやりますんで、はい、エンディング楽しみにお願いします。じゃあ本編いきましょう。
はい、
はい。
おっさんがただロボットの話をする番組。
ダーサンジア、
はい、パイロットのコロです。
オペレーターのカンナです。
はい、よろしくお願いします。この3人でやります。
お願いします。
はい、
ということでですね、
はいはい
はいはい、まあリベンジ会というわけでもあるんですけれども、
はい、
まあ先月号でですね、私が作らせていただきました、対策というか長くなってしまっただけなんだという気もしますけれども、
7分間のね、大きいやつね、
はい、ほぼ8分の、テーマソング、おっさんがただロボットの話をする夜があってもいいだろうっていう曲をね、前回発表させていただいて、
はい、
でそれに対しての感想メッセージが何つうか来ていますので、
はい、
この場をお借りしてまずはちょっとそれを読ませていただきたいなと思うんですけれども。
素晴らしい。
はい、じゃあちょっといただいたメッセージを、読ませていただきます。
はい、
はい、じゃあいきますね、まずはファニバニさんからメッセージいただきました。
ありがとうございます。
コロさんの歌声しみるわ。歌詞もだいぶむせる笑い。はい、続きましてヒルアンドンさんからもいただいております。コロ館長のおっさんがただロボットの話をする夜があってもいいだろう、しみますね。鋼の機体からオイルという名の涙が出そうですね。どこかで聞いたことがあるようなフレーズに名シーンがフラッシュバックします。 はい、続きまして、DY さんからもいただいております。コロさん、いい曲書くな、悔しいな。はい、で、最後、体調の悪い隊長さんからもいただいております。おさらぼ話7月号ロボ恋終局のラストのコロさん作詞作曲、おっさんがただロボットの話をする夜があってもいいだろうの歌詞を聞いていたら、酒を飲んでいたからか泣けてきた。アクロバンチかグロイザー X のエンディングっぽい。もっとかっこよく言うと、キカイダージローが夕日に向かって歌っている感じ。もう一つ言うと、今回もモニター監視中に聞いていたのだが、歌詞の中にこちらミュージアム地下研究所の名前が出てきたら、現実のモニター監視業務に引き戻される笑い、ということで、いただいております。はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、ちょっと今回このおさらぼの歌は、いろんなこの僕が見てきた、まあ、ちょっと一部偏りはあるんですけれども、好きなロボットアニメの作品とかの、まあ、名シーンとか、あ、歌詞の一フレーズとかいろいろお借りして、まあ、ちょっと自分が好きな気持ちをそこに詰め込んだ内容になってるんで、その辺をちょっと好きな方は分かってらっしゃって、いろいろこう感想入れていただいてるみたいなんですけれども、
はい、
あのダーさんもなんとなくあの歌詞聞いてこれはあれだなとかっていうのはなんとなく察するところはありましたか？
あの、むせびますよね。
そうですね。
むせますよね、確かにね。
むせますよね、とかね。いろいろあのキーワードはあの散りばめさせていただいたので、まあ、はい、ファミバニさんもね、そこにだいぶむせるっていうふうにあのピンポイントで反応してくださったりとか、はい、ヒランドンさんもどこかで聞いたことがあるようなフレーズにとかっていうのでね、結構わかる方はあのそこをあの僕の思いを感じ取っていただいてるんだなというので、ちょっとかなり嬉しい感じはします、
ね、編集側から言わせていただきますと8分間は使いにくいです。
しかもあれちょっと切りどころが難しいんですよね。
しかも曲としてはよくできてると思うんですけど、あの、はい、これを BG にしろって言ったらものすごく難しいですよね。
そうそうそう、
まあね、1曲まるまるあるじゃないですか。あのコロさんの思いの丈が入りすぎてて、
そうなんですよ。
これ辛いですよ。
まあまあまあ、そういうちょっと扱いづらいっていう部分も込みで、まああのね、リスナーさんの方からあのたあのまあ愛していただけるような曲としてお付き合いいただければ嬉しいななんて思ってはいますね。
はい、
うんうん、
この曲はあのコロさんの方のね、あの無料配信というか、そういうのもちゃんと聴けるようになっておりますんで、ね、
はい、サウンドクラウドの方で一応聴けるようになっておりまして、あの番組で公開させてもらったのは普通の、まあ、通常バージョンで、でもう一つ同じなんですけども、僕のなんかセリフアニメ作品での名台詞みたいなのを適当に散りばめてあるバージョンもありますので、そっちももし聞いたことない方は、聞いていただけると二度ちょっと楽しめるものがありますので、よかったら聞いていただければと思います。
はい、あのちょっとね、はい、小耳挟んだんですけど、
はいはい、
とあるイベントに参加なさるんじゃなかったんですか？
ああ、そうです。あの一応今これ告知しちゃっていいんですか、
ね、
この場で。
あのね、やっぱり出るんだったら宣伝しないといけないん
ですね。はいはいはいはいはい、ですね、まあこのまあおさらぼの話の歌を作ったぐらいからですね、ちょっと結構その音楽関係のまあクリエイティブな感じのところがかなり刺激されまして、でまあそれもあったんですけれども、一つちょっとこの11月の4日に配信される、これは音がめっていうですね、ポッドキャスト番組の春さんが主催されてます、音がめフェスっていうですね、バーチャル、ミュージックフェスのイベントの方に一応洗濯日和コロという、まあ、名前で、参加させていただくことになりました。はい、なんでまあ本格的にちょっと歌の方向でも少しポッドキャストの中で歌を披露したりとかっていうのがね、あのこのまあおさらぼ話の歌もそうですけれども、まあメインでやってなかったんですけれども、ちょっと歌を作ったり歌ったりっていうことを、 もうちょっとやっていきたいなということもありまして、またちょっとおさロボ話とは違う、パイロットコロを、それで楽しんでいただければ嬉しいなという感じになっております。
はい
はい、はい、
ということでね、
そんな感じ。
11月のイベント、はい、はい、まだ2ヶ月弱ありますけども、
はい、はい、
ね、それもちゃんとね、配信告知やっていきますんで、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、さすがにこのこのおさロボの歌は長すぎてできませんでしたえ、
ショートバージョン作ったらいいんじゃないですか、それって一応持っていっていただきたいですけどね、
はい、まあコロが、まあおさロボリスナーさんは、まあよりちょっと楽しめる仕掛け、おさロボの歌は歌わないんですけれども、おさロボリスナーさんはより楽しめるちょっとね、一つ企画をねじ込んでおりますので、
はい、
はい、その辺もちょっと楽しみに、11月を楽しみにして待っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、皆さん、音亀フェスですよ、音亀フェス、
はい、音亀フェスです、よろしくお願いします。
ということでね、はい、今回のね、コロさんの曲感想またお待ちしておりますんで、またね、聞いて、あ、ここがいいなっていうのをね、再発見したらね、また送っていただけると、はい、コロさんがまた元気で
喜びますんで、
新曲出ますから、おさロボだ。
そうですね、はい、うん、今回特にこの DY さんね、音楽やられてる DY さんからいい曲書くなっていう一言はかなりちょっと嬉しかったんで、
はい、
はい、ね、あとは皆さんがこうロボット作品に例えて感想をくれたりするのも嬉しい感じですので、もしまた何かあれば感想を聞かせてくださいと。
そうやってね、配信でそうやってね、メールのね、なんていうか、ハードル上げるのもやめていただきたいんですけどね
いやいやいや、はい、はい、以上、おさロボのテーマ曲についての感想について読ませていただきました。ありがとうございました。
ジングルお願いします、かんなちゃん。
じゃあ、うん、ちょっと待って、
任せるよ
じゃあもう本当適当ですからね。
はい、適当でいいんです
よ私は昨日親知らずを抜いて顎がまだ痛いです。ロボットのお話はさっぱりわからない、難しい漢字やカタカナがいっぱい。ロロロロボット、エンブレム。I have no freaking idea what everyone's talking about, but I'll just smile and nod, yeah! みたいな。めっちゃ適当で恥ずかしかった。
ここまで使います。
おさらば話。
コロさんちの娘ちゃんに紹介したい女児向け初心者向けロボット作品のコーナー。はい、ということで、
ありがとうございます、はい、番組の私物化コーナーといいますか、なんといいますか、
面白がってやってるっていうね
はいはいはい、
ね、9月までの限定ですけども、9月募集では打ち切りますけども、はい、このコーナーですね、コロさんちの娘ちゃんたちに紹介してあげたい女の子でも見れるロボット作品、初心者向けロボット作品、これをとりあえず紹介して、で娘ちゃんに見てもらってそれを報告するというコロさんが、はいはい、そういうコーナーの趣旨で始まりました。
始まりました。でおかげさまで、まあ結構たくさん続々と作品を紹介していただいておりまして、
はい、
はいはい、ありがたい話なんですけれども、はい、とりあえずまあじゃあ先に先月分に寄せていただいた作品の中で、
はい、
まあちょっと一番見やすそうだった、マシン英雄伝渡るを、
はい
はい、今回ちょっとね、娘たちに見せまして、
はい、
反応ありましたんで、うん、
はいはい、
ちょっとご報告させていただくんですけれども、はい。はい、で、一応、これが Amazon プライムの、配信、プライム会員の配信で見させてもらっていて、今のところ4話まで 見させてもらいました。
はい、第一回想。はい。
そうですね、まだ、第一階層のボスまではたどり着いてないぐらいなんですけれども、はいはい、で、一応第1話が、まあ、ちょっと、異世界に飛ばされる話だったんですけれど、1話だとちょっとまだ食いついてない感じ、あんまり面白くないなみたいな反応だったんですけども、まあ、そこはねお父さんの権限で無理やり2話まで見てまして
お父さんボー君ですね
そのままね第2話まで再生始めて、はい、見始めたら、2話でね仲間たちがようやく本格的に出てきます、
はい、
で、
ひみこちゃんと、
はい、先生ですね、はい、ひみこちゃんっていうのは、まあ、可愛い女の子の、まあ、忍者の棟梁みたいなキャラクターで。
7歳ですよ。7歳。
で強いんだか、なんか、はちゃめちゃなんだかよくわかんないんですけども、はい、やっぱ結構可愛い感じのキャラクターで、あと、しばらく先生ですね。こちらは、まあ、すごい顔がでかいおっさんと言えばいいんでしょうかね。
一応、
カバみたいな感じで、足はすごい短いんですけども、一応、剣豪。うん。剣豪っていうことで、出てきまして、でやっぱりこのメインのキャラクターの魅力がすごかったのか、まあ、あとはしばらく先生の顔が面白かったというかそこにすごい娘たちが食いついて
顔
顔のねなんかね
しばらく先生はね顔芸やるからね。
そうなんですよ。で結構ねいい加減なキャラクターだったりするので、ちょっと面白い役どころを演じてくれていて、結構このしばらく先生の顔芸と、卑弥呼のちょっと面白忍者技みたいなのに娘たち2人が食いついて、で、2話3話4話と結構楽しく見させてもらってますので、割とこれは女の子も見やすい作品なのかななんてちょっと思ったりはしましたけれども、
はい、
はい、
まあまあもうちょっとね先に進んでくるとね、また新しいキャラね、クラマ君とかね、うん、それから誰だっけ昇降士様、いわゆる
トラ王
君ですね、うん、この辺りもね出てきて、もうちょっとだんだんにぎやかになってくるんですけどね。
まあそんな感じで、まあまずはマジン英雄、マジン英雄伝渡るに関しては、好感触ということで、はい、ちょっと今後継続して見ていきたいと思います。
はい、多分ね最近また、はい、動物系のねフレンズまた見られてるんではないかと。ダーさん的
に再放送が始まっちゃったんですごいです、うちのお姉ちゃんは1日に 3,4 回その日に配信されたやつを見まくってるので、恐ろしいことになっていますけれど、
恐ろしいな、もうはい、ね、はい、ということで、
はい
はい、じゃあね皆さんからいただいたこれ見てねっていうのを紹介させていただきます、はい、全部続けていきますんでね、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、
まずはみたらし団子みさん、はい
はい、
コロさんちの娘ちゃんズにおすすめ、ディズニーチャンネルで最新作の制作が発表されたファイアーボールシリーズはどうでしょうか。1話1話が短いコント劇ですが、ロボットらしい挙動でありながら愛らしいドロッセルお嬢様が堪能できると思いますよ。ソフトも容易に視聴できますということで、
はい、
はい
はい
はい、まずはファイアーボール、
はい
はい、続きましてポンタチビサさんいただきました。ちびっこにおすすめのロボットはロボコンとアイアンジャイアントです。はい、ロボコンとアイアンジャイアント、
はい、
ありがとうございます。
はい、ございます。
続きましてヒルアンドンさん、やっぱり子どもの興味を引くには短めの作品がいいですよね。1時間くらいで終わる話も、とらわれの女の子を主人公が救って悪いやつをやっつけるシンプルなロボアニメがあるんですが、てんてんてんてんということで、ファイブスターストーリーズの画像を作っていただいておりますけども、
はい、
はい、これちょっと後でいろいろ話します。
はい。
はい、続きまして、バッドダディさんからいただきました。
はい。
コロパイロットの娘さん方におすすめの作品に、このロボアニメを、楽園追放です。1話で完結していますし、起承転結がはっきりしているので分かりやすいかと。決して釘宮病なんてないんだからね。はい、楽園追放の画像もいただいておりますということで、
はい、
はい、 じゃあ、
あ、ね、どうしましょう、あと1個ちょっと追加で来てるやつもあるんで、はい、それもちょっと僕読んじゃっていいですか、ね、
あ、じゃあ行きましょうね、はい、
はい、体調の悪い隊長さんから、いただきました、
はい、
コロさん、お嬢さん座におすすめのロボットアニメ、超変化球ですがスマイルプリキュアはいかがでしょう。第35話で巨大ロボが出てきます、はい、あのロボ変身はずっこけました、笑い、ということで、いただいております。
はい、じゃあこれまずぶった切ります、はい、スマイルプリキュアは、プリキュアなのでロボアニメじゃないです。
ロボットが出てきたっていうだけの話になるんですか、はい、
それを言うんだったらもうおじさんもアイカツ出しちゃうよっていう世界ですよね。
ね、なんでも結構ロボット出てきたり、ポケモンとかでもね巨大ロボット出たりする回あったりするので、
ニャース君が毎回作ってるじゃないですか、あれロボットですからね。
そうです、そうです、
あのマニュアルデータが出てくるわけですから。
そうです、
あのメカもロボットに認めちゃうと結構間口が広がっちゃって、
そうなんですよ、
ね、あのカナちゃんがもっと黙っちゃうっていう世界になっちゃう。
でこの辺はまあちょっとロボットアニメではないけどロボットが出てくる回がありましたよっていう感じでね、
はい、
はい、
まあそれはそれとして、あの、はい、まあね、送ってくれても、切り刻む時もありますけども、
容赦ない。
面白かったらあのお話しますけども、
はい
はい、それで言うとね、まあ、アイカツ新しいシリーズのアイカツスターズなんですけども、ロボットの武器をそのままアイドルが撃っちゃうっていうのがありますんで、はい、そこら辺はやっぱり黙っとかないとダメなんですよ。あ、これは楽しいなっていうね、その人たちだけの、心にしまっておいていただきたいですね、はいはい、じゃあ元に戻しますが、
はい、
はい、まずはファイアボール、
はい、はい、これね、最近なんですけど、
はい、
あの新作に合わせて YouTube の方で、最初のファイアボールと、次のファイアボールチャーミングの、
はい、
もう一挙配信みたいなのがあったんですよ、
はいはい、
はいはい、なんで、見せてみました早速、
はい、どうでした。
ちょっとね、僕最初見た時にこのなんていうか言葉のなんていうんですかね、あのコントといいますか、うん、あの情報量が結構多かったんで、
はい、
これ8歳と6歳にいけるんかなと思ったんですけど、うん、あんなのことはね、めっちゃ笑ってましたね。
なるほど。
あの下の娘の方はあのちょっとあのオープニングの出だしのロゴとか雷がこうガラガラガラってなってるような始まりで入るんでちょっと怖くて、あのもう見たくないって言いながら話が始まると一緒に見て笑ってるっていうことを繰り返したりとかしてるぐらいハマってて、うん、で次の朝昨日のロボットの話をもしか面白かったねっていう話を今日あの姉妹でやってるぐらい結構楽しい作品だったみたいです、
はい、これはあのカンナちゃんも見れますから大丈夫ですよ。
ね、このドロッセルお嬢様っていう、まあ、ちょっと女の子型のロボットが出てきて、あと羊型のまあかなりごついロボットの執事役のロボットが出てきて、そのなんか2人の掛け合いですね、が、あの本当に1話3分ぐらいでやってる感じなんで、あのすごく見やすい作品だったなっていうのはちょっとありますね。
はい、ね、まあ単発でも見れるっていう感じですね。はい、これは見たということで、
はい、面白かったで、あのロボットの動きも笑ってましたし、いちいちこのドロッセルお嬢様がその執事ロボットの名前を一切覚えずに適当なこと言ってるところとかはもう毎回笑ってました。
はい、
はいはい、これはおすすめしていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、でロボコンですね、はい
はい、
これは昭和のロボコンなのか平成のロボコンなのかでだいぶ分かれるんですが、
はい、
ね、これそうですね、カンナちゃんに説明するんだったら、このロボコンっていうものが作られたのが昭和の50年代なんですよ。はい、本編の方がね作られたのはそのぐらいの古い作品なんです。で一応このロボコン自体はロボットサービスって言って、まあ、いわゆるお母さんのお手伝いロボットとして作られたんですよ。でもやってる内容はすごくなんていうんですかね、当時の世相を切ってる状態でしたね。ロボコンね、はい、まあ、これはまた見ていただくと、まあ、平成にもなって作られたので、はい、平成ロボコンはもっとファミリー向けになってました。
このロボコンは あの形がなんかやっぱり子供向けというか愛らしい感じのデザインしてますよね。
はい、まあね、歌がね、うんうん、あの昭和版はでんでんガンガンホイデンガン頑張れロボコンデンガラガッタデンガラガッタっていうね、よくわからない呪文なんですけど、これあの歌っちゃうといろいろ問題があるんで、
そうですね、
歌詞だけ紹介しましたけど、そんな感じのロボットです、
うん
うん、まあ、これも見やすいといえば見やすいですね、
うんうん、そうですね。
じゃあ続きまして、うんうん、アイアンジャイアントですけど、これはね、はい、あのちょうど今自分にあの見るにはちょうどいいかなと思いますね、
うんうん、
割とあの軍隊で作られたロボットなんですね、
はい、
でそれで、電子頭脳がちょっとおかしな状態っていうか、雷に打たれたのかなんか分かりませんけど、電気ショックで人間的な心を学んでいって、最後あのいろいろ事件が起こるんですけど、少年を助けるという感じのロボットなんですね、これね、はい、まあ、あの見ていただくと、そうですね、多分泣いちゃうんじゃないかなと。
ね、これはね、いいと思います。大人が見る分にもすごくいい作品だと思いますけど、
ね、割とヒューマンドラマしてますからね、カンナちゃんと多分泣くと思いますね、
うん、
これもおすすめでございます。
ちょっと絵が、外国のアニメっていう感じが強めなので、
はい、
ね、あの好みは出るかもしれないですけど、僕もちょっとね、あの一緒に見てみたいなと思ってる作品の一つですので、ちょっと
でディズニーでしたっけ、
確かね、
フォックスでしたっけ、
フォックスの気がしますね、
うん、フォックスだったような気がします。
はい、さて、そして問題作ですね、ファイブスターストーリーズ、はい、これも触れない方がいいと思いますね、あのそのまま蓋しときます。
これだってもともとの原作はまだ終わってない、
あ
の偉い感じでしょ、なんか今までの設定が全くなかったことになったりとか、いろいろやってるような聞く、聞いた時の、
もうもうもうそれ以上は言わないで、
わかりました
、はい、長野先生の作品はもうあれはもう、はい、あの角川ニュータイプと長野先生の関係なので、それはそれ、
これはそれ、
これ作品は作品です。
ははは、
またね、あのどう思われるか分かりませんけど、ゴティックメイドっていう素晴らしい作品もできてますからね、はい、はい、あの今分かる人は笑ってると思いますけどもね、
ポカーン、
いいんです、もうこれがいいんです、それでいいんです、はい、もうこれあのね、カンナちゃん見なくても大丈夫ですから、
はい、
はい、そして、楽園追放、これは好きな人は見たらいいんじゃないかなと思いますね。
これはもう結構新しめのやつですよね、作品としては。結構 DVD でも、TSUYAでも出てたんで、
そうですね、
見やすい作品だと思います。
これ多分キャラクター見せたら、カンナちゃんの、ジャッジがどうなるかっていう、ところが、ね、
それは非常に、ね、あのやばい方向に行くかな、とかして、
ね、うんうん、触れないとこ
行きましょうかね、はい、
ということで、はい、とりあえずね、次回そうっすね、ロボコンかアイアンジャイアント挑戦していただきたいかなと思います。
そうですね、この辺りが多分見やすいかなと思いますね、
はい、
うん、はい、
はい、ということで来月も募集しておりますんで、よかったら皆さんね、はい、送ってください。
はい、ありましたら言っていただければ、見られる範囲でちょっとちゃ子供たちと一緒に楽しみたいと思っていますので、
はい、チャレンジしますんで、
はい、はい
はい、ということで、コロさんの娘に紹介したい作品のコーナーでございました、はい、
ありがとうございます。